愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっている皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。8月第5週目最後の日曜日、まだ暑さが残る中ですけれども、いよいよこの季節も次の季節へと向かっていく、そのようなことを感じさせられる時を私たちは迎えているようです。子どもたちも夏の季節、休みの季節を終えて学校が再開しようとしています。夏の間、子どもたちがどのように教会に来てくれるのかわからないまま計画を始めたことでありましたけれども、7月、8月と子どもたちの活動を子どもの教会では一つのプログラム、大きなプログラムを組んで、サマープログラムを挟んで取り組んできました。旧約聖書のモーセの物語を取り上げてきたのです。その活動の中で大きな神の箱、契約の箱と呼ばれるものの模型を作ったということは皆さんにもすでに何度もご紹介してきました。玄関に飾られていますけれども、聖書に書かれている通り皆さんで工夫して作ってもらったものです。実物の3分の2ほどの大きさといいますから、実際のものの寸法がどのぐらいであったのかも皆さんに想像していただけることでありましょう。あれは子どもたちと大人とで皆で一つのものを作ったものでありますけれども、この夏の活動の最後には子どもたち一人一人に自分用の神の箱、小さな神の箱を作ってもらいました。その材料になったものを私手元に持ってきましたが、このような小さな木箱であります。これを中が開くようになっている木箱ですけれども、中も外も金色に塗って神の箱とし、その中には神の箱に収めたのと同じように石の板、マナ、そういったものに模したものをキーホルダーとして作成ししまって持って帰る、そのようなことを最後子どもたちと取り組んだわけです。この小さな箱、中に実際に入れたものはキーホルダー、自分で作ったオリジナルのキーホルダーでしたから、このあと子どもたちがどのようなものとしてこれを家で扱ってくださるか分かりませんけれども、ちょっとした宝箱のようなものとして出来上がったその様子、皆さんにもぜひ紹介したいと思います。もうすでにそれぞれ持って帰ってしまっていますので、写真で少しご紹介するぐらいのことしかできませんけれども、子どもたちそれぞれが工夫してこのようなものを作って夏の季節の活動を終えたわけです。皆さんは、女性の方は特に宝石類、アクセサリー類などをしまっておくこのような宝箱ではありませんけれども、そのような小箱というものをお持ちの方も多いかと思います。男性の場合はそういうものが、お持ちの方は少ないかもしれませんけれども、それでも自分の大切なものをしまっておく箱というようなものが誰にでもあるかもしれません。私の子供時代のことでありますけれども、小学校に入学すると、学習机、デスクを、一人用、自分用として買ってもらいました。その学習机、デスクには、普通の引き出しのほかに小さな、本当に小さな、ものしか入らない、小さな小さな引き出しがおまけのようにしてついていたのです。そういうデスクはよくあるのだと思いますけども、ノートも鉛筆も入らないようなそういう小さな引き出し、何を入れるのかと思いましたけれども、小学生の私はその小さな引き出しを、小さな小物をしまっておく場所として使うようになりました。ただの小物をしまっておくというよりも自分にとっての宝物をしまっておくようにしたのです。宝物といっても小学生のいう宝物ですから、河原に行った時に拾ってきたきれいな石であるとか、使 わなくなった鍵であるとか、どこで拾ってきたのかわからないギザギザの10円玉であるとか、そういうようなどうでもよいようなものをしまっておく引き出しにしていました。その中にずっと整理をするというよりも、そこに次から次へと入れていきましたので、だんだんとそこがいっぱいになっていってしまったわけですけども、とうとう大人になってその机を捨てた時には、その中のいくつかのものは処分してしまった。処分しても、まあ大人になったものとしてはそれほど惜しいようなものは実際には中には入ってはいなかったわけです。他の人が見たならば、ただのガラクタがしまってあるだけのような、そういう宝箱を私はずっと大事にしていたわけです。しかし宝箱、特に子供にとっての宝箱というものはそのようなものかもしれません。今日主イエス様が福音書の中でお語りくださったのは例え話です。先週の聖書日課の続きですが、先週の箇所でも例えをお語りになられていました。天の国の例えを次から次へとお語りになられている場面です。その例えの始めはこのようなものでした。天の国は畑に隠された宝を見つけた人が全財産を支払って、その宝だけではなく宝の隠された畑を丸ごと買うようなものだ。これは天の国の例えです。実際の私たちの日常の中でこのようなことが行われるという話ではありません。あるいは私たちがそのようにすべきだという、そういう実例でもないでしょう。天の国の例えです。つまり、天の父はこのようになさるお方だ。そうイエス様はお教えくださっているのです。天の父であられる神様は、この世界を良いものが実る畑としてお作りくださいました。そしてその中から宝を見つけ出されるのです。しかしそれはどのような宝だったというのでしょうか。イエス様の例えの中でその宝はどのようなものとして想定されているのでしょうか。不思議なことに、その畑の持ち主は宝に気づいていないというのです。なぜでしょうか。自分の畑なのにそこに宝があるということに気がつかないなどということがあるのでしょうか。それとも自分では畑を耕さないような、そういうものだという話なのでしょうか。それにしても不思議なお話です。考えられるのは一つかもしれません。その畑の持ち主にとってはそれは値打ちのないものにしか過ぎなかったということです。値打ちのないものであるから、そこに置いてあって取り立ててどこかにしまっておくというようなこともしなかった。けれどもそのようなものを神様は宝として見つけ出されるのだ。そしてその畑ごと神様はご自分のものになさるのだというのです。人の目には宝に見えないもの、けれども神様はそれをご自分の宝としてくださるという、その宝とは何でしょうか。何よりも私たち人間のことなのでしょう。その宝の隠された畑、つまりこの世界、その世界全体を神様は宝もろともご自分のものとして買い戻そうとしてくださっているというのであります。夏の間、子どもたちと取り組んだモーセの物語、旧約聖書の出エジプト記から始まり新明記まで続く物語ですが、その物語の中でエジプトを出たイスラエルの民、その人々と共にモーセはまず最初にシナイ山に立ち寄ります。何のためか、そこで 神様とお会いして神様の教えをいただくためです。神様の指示をいただくためです。シナイ山に登るとモーセは神様から十戒をはじめとする律法、神様から授けられました。この時モーセは一人で山に登ったといいます。人々をふもとに残して一人山に登ったのです。けども神様はモーセ一人に言うのではありません。イスラエルのために向かっています。出エジプト記の19章は神様がその時こうモーセに仰せになられたと伝えます。今もし私の声に聞き従い私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。私に従うならば、私に聞き従うならば、あなた方は私の宝だ。そう神様はおっしゃられて、この後イスラエルの民を約束の地までお導きくださいました。アレモの旅は当初は1年で済むはずだったと言われますが、結局40年の旅になりました。その間神様がイスラエルの民に対して繰り返し同じことを告げられたのです。イスラエルの民に対して、あなたたちは取るに足りない存在であったけれども、私神はあなた方を私の宝とした。モーセの物語はイスラエルの民が神の宝とされたのだということを繰り返し告げる物語なのです。ここにはイスラエルの民が言ってみれば神様の子供たちであるという、そういう関係性が考えられているのかもしれません。親が我が子を宝と思うのは自然なこと、私たちはそう考えます。むしろ我が子を宝と思えないという親がいる、子を虐待するというような親がいるとすると心配になるのです。実際にはそういう親もいるでしょうけれども、そして私たち皆がそのような性質をどこかに持っているのかもしれませんけれども、一般的に言うならば親は我が子を宝と思う、それが自然なことだと私たちは考えるでしょう。けれどもその我が子を宝と思うというのがどういう意味であるのかということは、特に親とされているものは時々自問自答する必要があるかもしれません。その宝がもし自分の宝箱の中にしまっておくだけの、つまり自分だけの宝に過ぎない、そういうものとして宝であるというのならば、それはどれだけの価値があると言えるでしょうか。その宝自身にとって宝箱の中に収まり続けているということにどんな意味があるでしょうか。その宝はそこから取り出されて持ち主の手から離れてこそ人々にその価値を認められるに違いない。神様が私たち人間を宝そうお呼びくださるとき、それは確かに私たちの目には価値があるようには見えないものをそうお呼びくださっているということなのです。私たちの目には価値があるとは思えないイスラエルの民が神様から宝と呼ばれた。聖書はそう繰り返し強調しています。けれども実のところそれは私たちの目から見てということです。神様はその本当の価値をご存知でいらっしゃるから、だからこそ宝とお呼びくださるのです。いやそればかりでなく、 それをご自分のものとして買い取ろうとしてくださるというのでしょう。その価値をご存知でいらっしゃるからです。それが人の目にはただの石ころに見えても、いや、それこそ高価な真珠なのだ、そのことを見出してくださっているからこそ、だからこそ神様はどうにかしてそれを買い取ろうとしてくださっている。それがイエス様が今日の例えでおっしゃられていることなのでしょう。もちろん私たちは実のところ良いところばかりではない、そういうものです。むしろ私たちは悪いところの方が多いものかもしれません。ことに私たちは社会で生きていく中で世間の評価の基準に基づいて良い悪いということを考えがちです。そのような世間での評価の基準に基づいたならば、私たちの多くは良いと言えるところに分類されるものはむしろ少なくなるかもしれません。5段階評価で5、4、3、2、1とそのように評価されて5がつくものはむしろ少ない。私たちの多くはどうしようもなく価値の低いものとしか見られないかもしれない。学校の成績で、仕事の業績で、収入で、世の中では人を評価します。とはいえ私たち子どものうちにはそのようなことに惑わされずに自分の実力をある意味で過大に評価するところがあるかもしれません。中二病という言い方が以前流行りましたが、14歳ぐらいの思春期の子たちはもう自分の世界がものすごく大きな世界であるかのような、そういう言ってみれば空想の中に生きるような世代だと、自分の評価を非常に高く持つそういう傾向にあるということがよく知られています。14歳に限らず10代20代というのはそういう世代であったと思います。私自身10代20代の頃は根拠もなく自分に自信を持っていたことを思い出します。なぜそのようなことを自分が思えたのか不思議なぐらい自分に自信を持っていたけれども、今の若い人たちと話すと必ずしもそのような自分の評価、自分を肯定する感覚を強く持っているものというのは多くはないようです。自己肯定感というのでしょうか。そのようなことが強くあっても良さそうな若い世代の人たちの間で、実際には周りの評価に惑わされて自分の価値を認められずにいる、そういうものが少なくないのです。自分なんて何の価値もない、自分は大したことができない、そのような思いにとらわれていると私の目には映ることが少なくない。しかしそれは本当にその人に価値がない、良いところがないということでしょうか。そうではないのでしょう。その人の価値を見出せるものが周りに、世間に、周囲にいないというだけのことなのではないでしょうか。本人も含めてその人の本当の価値を見出す、しっかりと見ることができるものがいないからこそその人の価値が本人にとっても周りからも認められないままで置かれている状態になるのではないでしょうか。神様は 私たち一人一人を高価な真珠として見出してくださるお方だというのです。神様はそういうお方だというのです。もちろんそれは私たちの良いところも悪いところもご存知の上でのことです。悪いところに対しては神様はいずれそれを取り除けるため、それを投げ捨てることができるようにと私たちに時を備えてくださることでしょう。イエス様のお語りくださる言葉で言うならば、それは世の終わりの時には必ずそういうことを私たちは自らのこととしてしなければいけない時が来るのです。しかしその時には悪いものを投げ捨てたならば、私たちの中の良いものだけ、高価な真珠だけが輝くようになるに違いない。主イエス様が例えを用いてこのように繰り返し天の国のことをお教えくださいました。それは私たちが天の父であられる神様のそのような御心、私たちのものの見方、人の見方とは違う神様の御心を知るようになることをイエス様が私たちに願ってくださっていたからこそでありましょう。マタイ福音書は特にそのことを重く受け止めていたようです。今私たちはずっとマタイ福音書を福音書日課として与えられて読んできましたが、イエス様の教えの中でも特に天の国のことを教える例えをマタイ福音書は数多く伝えようとしているのです。他の福音書に比べてもとてもたくさん伝えています。この先のところでもなおイエス様の天の国の教えを私たちは主日の福音書日課として聞くことになるでしょう。他の福音書が神の国という言葉で伝えている教えも含めてです。マタイ福音書はそれを天の国の教えとして私たちに印象深く伝えてくれているのです。それはイエス様の教えがまるで天の国の教えにすべて集約される、そう言っても良いほどの扱い方です。とは言っても私たちはこのマタイ福音書だけをしっかり学べば天の国のことが効率的に分かる、身につくということでもないかもしれません。というのは主イエス様は天の国のことをいつも例えでお教えになられたからです。そしてほとんどの場合その例えの説明をお語りくださることはありませんでした。ですから私たちはイエス様の例えを聞いて、天の国の例えを聞いてしばしば戸惑うのです。イエス様の例えの意味するところがわからない、もうわからなくてうんざりだと放り出してしまうこともあるかもしれない。主イエス様が例えでお語りくださった教え、その教え方は確かに印象的です。たくさん福音書に伝えられたのもその印象的な例えが弟子たちの心に確かに残ったからでしょう。けれどもそれが理性的な形でどのように弟子たちの中で体系化されたのかというならば、どうもそこは怪しいところがあると思います。神学がそこにしっかりと組み立てられたか、そう言われるならばイエス様のこの例えを多用した教え方は少しばかり弟子たちには学習効果が薄い、学習効率の良くない教え方であったと、そう見えなくもないのです。弟子たちは仕方なくイエス様が語られた例えの通り福音書で伝えるしかありませんでした。その解説をつけることもしませんでした。私たちはそのような福音書に伝えられる例えを、例えで教えられたことをできれば単刀直入にそれはどういう意味なのかと教えてもらいたいと思うのです。書き換えてもらいたいと思います。 そのようなことを一冊の本にまとめたものも多くの説教者によって出されています。イエス様の例えばかりを集めて説教集にしている。それで売れるのです。例えの意味をみんな知りたいから。弟子たちも実際イエス様に求めたのではないでしょうか。その意味は何ですかと。実際この13章にはまずはじめに種をまく人の例えが記されています、伝えられていますが、それに対して弟子たちは説明を求めました。イエス様はそれにお答えくださいました。続いて毒麦の例えをお語りくださったことに対しても弟子たちは尋ねました。その意味は何ですか。イエス様はその求めにもお答えくださいました。弟子たちがこれだけ繰り返し例えの意味を説明してくださいとそう求めたのですから、弟子たちの期待としてはもうこの後は黙っていても説明付きの例えをしてくれるだろう、いや例えをもう用いないで直接的な言葉で説明してくださるのではないか、そう期待したかもしれませんけれども、主イエス様はなお例えで教えられ続けました。天の国のことをお教えの時は特に主イエス様は例えでお語りになることをやめられませんでした。それは例えというこの比喩でしか言いようのないことをイエス様が伝えようとなさったからなのではないでしょうか。イエス様が伝えようとなさったのは天の国という価値観です。天の国の価値観です。それは私たちの常識としている価値観、世間から当たり前にいつの間にか私たちのうちに刷り込まれている価値観とはあまりにかけ離れているものなのでしょう。私たちは自分の中のそのような価値観を常識だと思って疑おうとはいたしません。社会生活の中で大切だと思っている価値観、その枠組みに従って私たちは確かに今まで生き抜いてきたのです。そのような枠組みをそう簡単には崩すことを私たちはできませんけれども、イエス様はお教えくださった天の国の価値観、いいえ天の父の価値観、それはあなた方のこの世で培った価値観の枠組みの中には収まらない、天の国はあなたたちの考えの中には収まらないものだ、あなたたちの世界とは違う、例えでしか示しようのないものだ、そうおっしゃりたいのではないでしょうか。そうであれば私たちは天の国のことを学ぶためにまずしなければならないことがあるのでしょう。自分の中にある既存の考え方、埋め込まれた価値観を一旦すべて脇に置いてみることです。外に出して私たちの考えの枠組みを外してみることです。そうした時に私たちは初めて主イエス様の天の国の教えが分かり始めるということなのではないでしょうか。天の国のことを学んだならば、もはや自分がこれまで大切だと思っていたこと、新しいことも古いことも自分の中に留めておく必要はないとイエス様はおっしゃいます。そのようなものをうちに留めておく理由はないとおっしゃいます。その時にはただ私たちの天の父の御心が私たちの価値観を定め、私たちの考えを導いてくださるようになるからです。 その時私たちのうちから、私たちの日々の歩みから、天の国は始まっているのです。祈りましょう。天の父、御心を悟ることの遅い私どもを御前へとお集めください。御子を通して今もお教えくださいます。私どもは御心を知らずに、御心を知ろうともせずに歩んでまいりましたが、御前に立たされるとき、私どもの心のうちにあなた様の御心が響き始めます。主よ、どうぞ私どものうちの固くなな思いを取り除けてください。私どものうちに御心をさせてください。天の御父の御心に導かれる天の国の営みを今日から始めるものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。